けど、皆さんご苦労様です。ご紹介いただきました、長久です。私の自己紹介はニュースに今日、載せていただいて、というか自分で載せたんですけど、13ページに、あります。生年月日1974年ということです。で、今年だから35歳ということです。で、今住んでいるのは林間町です。相方と二人で暮らしております。岡山県労働者学習協会という、労働学校主催している団体で、事務局長専従をしております。私の活動と私生活の様子をですね、弁格商売というブログに書いていますので、興味ある方は覗いていただければと思います。よく弁客と読む人がいるんですけど、これ弁格の正確には、読み方ですので、よろしくお願いします。どうでもいいんですけどね。で、趣味もとか、最近の出来事を書いてますが、最近の出来事で、は、1週間ぐらい前に、NHK で四川省の大地震1年から1年という特集番組をしていて、泣き崩れるって書いてますけど、ボロボロボロボロ泣きまして、本当かわいそうというかね、本当に、目の前でクラスメートを亡くしたこととか、本当に自分の娘さんが震災で亡くなったのを、背負って、子供たちに向き合っている先生の姿とかね、本当辛くって泣けてきたんですけど、最近よく泣きますね。どうでもいいんですけど。で、今日は、このレジュメに沿ってお話をしていきたいと思います。で、先週、記念講演で、石川康弘さんが時代に生きる社会科学ということで、マルクスが今この日本に現れたならということで、今の世界や日本の経済情勢と合わせて、そのマルクスや、古典家たちの分析が非常に的確というか、今の社会を見る上で非常に重要なものなんだということでお話ししていただいたと思うんですけど、今日からは具体的にそのじゃあマルクスが確立した経済学の中身に入っていくということです。で、今日はタイトルの通り、目に見えないものを見ると商品にその2つの性質ということでお話をしていきたいというふうに思います。で、今日は短い時間、ちょっとね、いつもですとここから、45分から話し始めて、8時までということになってるんですけど、今日は1回目ということでちょっと早めに終わりまして、あの時計で45分には終わりたいと思いますので、急いでやりたいと思います。で、経済学を学ぶにあたってということですけど、私たちの学ぶ経済学というのは、お金儲けの学問ではないんですよね。で、やっぱり私たちがよりよく生活したり、よりよく働いたり、よりよく生きるためにある学問です。で、労働学校で学ぶ経済学というのは、特にそういう今の社会の仕組みを学ぶ経済学なんですけど、経済現象をただ追っていくだけでは経済学を学ぶことにはなりませんと書いております。そこに金子春夫さんという方の本からちょっと引用してるんですけど、ありのままの諸事実を知っていることが必要であるといっても、例えば仕事がきつい、賃金が低い、物価が高いといった労働者の苦しみなどをただ生のままで並べ立ててみても、それ自体ではそういうありのままの諸事実現象の正体、本質、言い換えればそれらが引き起こされる根源、本当の原因が明らかにならない、したがってそれを変えたりなくしたりしていく道が見出せないということです、というふうに書いております。で、本当そうなんですよね。で、今日の新聞なんかでも賑わしてましたけど、 GDP がですね、GDP って国内総生産ですけど、日本が1年間でものづくりをどれだけしているかという、経済指標の一つですけど、1月から3月の指標が出まして、年率に換算すると 15.2% マイナスということで、もう戦後最悪なんですよね、下落率が。それだけもう本当にものづくりというか、経済活動が急速に落ち込んじゃっているのが 今の経済です。で、他にも、そうですね、先々週ぐらいの NHK スペシャルで、スペシャルだったかな、35歳を救えという番組があったんですよね。見た人いる？いますか？あ、高橋さん見ました。木橋さんも見た。35歳で。僕ちょうど今年35なんで、ぴったりなんで、まぁ、ちょっと、まぁ、たまたまなんですけどね。35歳救えっていうのをまぁ、見たんですよね。で、まぁ、内容的にはその今の非正規労働者の問題とか、まぁ、結婚がやっぱりそういう中でできない、子育てが難しい。で本当に子供が学校に行けないとかね、本当に今のままでは日本が本当にそういう35歳が主力になる10年後20年後に本当に大変な社会になるということが、まあ、生々しい現実で、まあ、迫っていたんですが、残念ながらその番組を見ていても、じゃあなんでそういう35歳の今の層がそういう非正規労働者が多かったり、そういう中で本当にそのまあ本当に人間らしい生活を奪われてしまっているのかっていう原因がね、わからなかったんですね。現象をただ並べていただけで、まあそれはそれで評価しないといけないと思うんですけど、まあ民放ではそういうことはあんまりしませんのでね、NHK 頑張ってると思うんですけど、なんで35歳がそういう状況になっているのかっていう原因が全くあれを見てもね、わからなかったんですよね。で、原因がわからないと結局、その解決策、処方箋が示せない。なってて、非常にまあ中途半端な番組で終わってしまったなっていうのが私見てて印象だったんですけど、まあ本当にさっきの GDP の話もそうですし、なんで今こういう不況が起きているのか、労働者が一生懸命働いても、まあワーキングプアと言われるような一生懸命本当に真面目に働いていても、貧困から抜け出せないのかというようなその原因を、やっぱり本当の原因をね、突き詰めていく必要があると。そこに経済学の意味があるんだということですよね。で、1-2 ですけど、資本主義の病理学者カール・マルクスということで、まあ、先週の石川康弘さんも紹介があったんですけど、そういう資本主義社会、今のいろんな経済現象や社会現象の本当に、その、まあ、社会悪といいますか、そういう現象の、まあ、その仕組みや、原因、を、まあ、根本から解明したのが、このカール・マルクスという人です。で、中心調査学は資本論と書いてます。で、資本論というのはこういう実物はこれですけど、まあ、いろんな訳があるんですけど、まあ、一番今日本ではこれが使いやすいかなと思います。で、これが第1巻の第1冊目なんですけど、第1巻はこれ4分冊ありまして、だからこんぐらいの分量でもめちゃめちゃ、長いんですよね。で、字ちっちゃいしね、これめちゃめちゃ。で、まぁ、本当に読んでてもですね、まぁ、わからないことがたくさんあって、まぁ、非常にまぁ、確かに難しい本です。で、それをまぁ、一冊の漫画にしたのはこれなんですけど、そういう意味ではまぁ、すごい漫画だなと思うんですけど、で、他にも資本論勉強しようかなっていう、まぁ、いろんな日本には解説本が出てまして、学習の友社からこういう資本論を読むという浜林正雄さんの本もありますし、先週も紹介があった不破さんも資本論全3部を読むということで、こういう解説本があります。まあ、解説本といってもこれだけで7冊あるんですけど、実はね、これ1冊目で7冊あるんですけど、まあ、第1部を解説したものは、確か3冊ぐらいだけど、それまあ、でもこれは非常に分かりやすく勉強できると思うんですけど、まあ、これがやっぱり原点、まあ、原点を当たろうと思ったらやっぱり解説書がやっぱりいりますね。本当にいきなりこれに入るとまず間違いなく挫折をしますので、解説本とかこういう学習会とかに参加していただいて読んでいただければなと思います。まあ、それだけ難しいということですよね。で、その内容としては、まあ、一つは剰余価値の仕組みを明らかにしたということですよね。なんとちょうど倉地君が書いてくれる、この剰余価値っていうのがある、これ剰余価値、これまさにこれで、資本っていうのはこれなんですよね。で、資本が運動するとですね、材料を買って人件費を人を雇って 運動するとですね、運動というかまあ生産活動をすると、利益が生まれると、利潤が生まれるということなんですよ。どうしてそういう利潤が生まれるのかということを解明したのがこの資本論ですよね。まあ、それはあと第3講義で詳しくこういう話をねしたいと思います。で、もう一つは利潤第一主義が資本主義の社会学の根源をなす病理ということを、まあ、明らかにしたのがマルクスの資本論だということです。まあ、クラチコも言ってましたけど、これを獲得するために資本というのは運動するんだということを、まあ、非常に緻密に明らかにしたのがマルクスだという人です。で、そういう利潤第一主義の社会の経済活動を、まあ、非常に鋭く告発して、で、人間社会は資本主義では終わらないんだと、資本主義はいろいろな社会形態の位置、その通過点でしかないということを明らかにして、まあ、資本主義の矛盾というのを解決して、次の新しい社会というのが、ね、必ず、来るんだということも、まあ、この資本論の中で明らかにしてきました。まあ、そういう本です。で、まあ、内容についてはこれからの講義の中でも、まあ、随時紹介していきたいというふうに思います。まあ、大体、まあ、そういう本だなということで理解していただければと思うんですけど、で、大きい2に入っていきたいと思います。で、今日のテーマが、目に見えないものは 見えないものを見ると、商品に潜む2つの性質ということで、商品の話なんですよね。で、この資本論をパラパラとめくっていくとですね、最初に助言とかね、後書きとかもいろいろあるんですけど、資本論、本論に入る一番冒頭にですね、冒頭の一節に、レジュメに書いてある文章が載っています。ちょっと難しいんですけど、資本主義的生産様式が支配している諸社会の富は商品の巨大な集まりとして現れ、個々の商品はその富の要素形態として現れると。それゆえ我々の研究は商品の分析から始まるというふうに書いてます。で、資本論の冒頭にこれが書いてますね。私は資本主義を分析するときにまず商品の分析から始めたいと思いますっていうことをマルクスは言って、書き進めていっているんですよね。で、レジュメ2ページ目にいきますが、なんでじゃあ商品の分析から始めるのかと、剰余価値とは何かとかね、資本とは何かとか、貨幣、お金って何かというところからじゃなくって、商品から始めたっていうことは、この商品というものをまず分析する、しないと、こういう資本とか剰余価値とかですね、賃金とかね、お金って何かとかですね、いうことがわからない。一番基礎の、まあ、いろんな資本主義を分析していくと、一番、このまず商品というものを捉えないと、次へ進めませんというのが、マルクスの分析だったんですよね。で、商品から始まっているということです。で、まあ、なんで商品から始まっているのかということなんですけど、まあ、もう一度マルクスの文章を読むと、商品の巨大な集まりとして資本主義っていうのは現れているというふうに書いてますよね。資本主義っていうのは商品の巨大な集まりとして現れていると、いろんな富が商品として現れる社会だということなんですね。で、そこをちょっとまあ分かりやすく解説したいと思っているんですが、まあ私たちは商品に囲まれて生活をしています。商品に囲まれて生活をしています。で、そこにちょっと吉野源三郎さんの、君たちはどう生きるかということで、まあ、言わない文庫の割と有名な本ですけど、主人公コペル君っていうんですけど、そのコペル君のちょっと回想なんですけど、家で寝てた時にですね、僕は床の中で、 暗くしてある電灯や時計や机や畳やその他部屋の中にあるものを次から次へと考えてみました。そうしたらどれもみんな落桃源と同じです。まあ粉ミルクなんですけど、落桃源というとても数えきれないほどの大勢の人間が後ろにぞろぞろとつながっているのです。でもみんな見ず知らずの人ばかりで、どんな顔をしているんだか見当はつきませんということなんですけど、まあ実はこういうことなんですね。皆さんこの教室の中で、これは私が作ったと、これは私が作りましたっていうものがありますか？自分が身につけているものでもいいし、持っているものでもいいし、この教室の中にあるものの中で、これは私が作ったと。ある人、身につけているものでもいいですよ。私が作ったものだと。ない。ない。これが商品なんですよね、簡単に言うと。だから、他人が作ったものを私たちは使って生活してるんですよ。このネクタイもそうです。靴もそうですね。このペットボトルもそうです。はい。ペンだってそうです。この本だってそうですよ。こういう、円台もそうですし、チョークもそうですし、まあ、ありとあらゆるものが、他人が作ったものを使って私たちは、まあ、電気もそうですけどね、生活しているんだということです。で、その他人が作ったものなんということと、その他人がですね、どういう人が作ったのかっていうのも、まあ、ほとんどわからないと思いますね。このうちは誰が作ったのかなって言って、顔が見えてこないですよね。まあ、コベル君はそういうことを言ってるんですけど、このお茶を作った人はどういう人だろうか、想像してみるけど、まあ、顔は浮かばないけど、いろんな人が関わってるんだろうなというのは、まあ、わかると。まあ、この皆さんが座っている椅子でもそうですし、机でもそうですし、このペン一本取った後ですね、誰が作ったのかわからない。わからないんだけど、それを使って私たちは日々生活をしています。朝起きたらジャーッと水を出す。水を別に自分がですね、川から汲んできたわけじゃないですね。水をそこまで運んできてくれる人がいて、私たちは生活ができているということですね。つまり他人が作ったものを私たちは、まあほとんどですね、ほとんど生活するためのものやサービスを他人の労働というかね、作ったものサービスによって生活しているんだと。これが商品という、それが資本主義社会なんだということです。で、例に挙げたコペル君のような状況、まあこれがね、本当にいろんな人が関わっているんだな、後ろにぞろぞろ人がいる、この例えば黒板消しでも、これ一人で作ったわけじゃないですよ。多分いろんな人が関わってこの黒板消しができています。で、こういう状況っていうのは資本主義になってからなんですよね。例えば江戸時代の農民の家に行ったらですね、大体食べ物は米とか野菜とか自分で作ります。で、服とかも、まあ上手な人は自分で旗を折ってですね、作ったり、まあ足袋なんかも自分で作ったり、大体どういう人が作ったのかっていうのが分かりながら生活をしているんですよね。あるいは自分の作ったものがかなりあると、身の回りに。私たちは自分が作ったものでないものに囲まれて生活をしているということなんですね。で、つまりそれは非常に、まあ、社会的分業の高度に発達した社会なんだということですよね。分業が非常に発達して、いる社会で、まあ、誰が作ったかわからないけれども、いろんなものが私のために役立っていると。非常に、まあ、そういう社会なんだということですよね。だから、このいろんな、まあ、常用価値とか資本とか分析する前に、まず、そのいろんな、そのトミーの形態として、現れる、まあ、この商品をね、分析しようと。この商品とは何かっていうのを分析することから、これは何かということを分析することから、そのマルクスの資本論は始まっているんだということです。で、じゃあ商品とは何かということですよね。で、マルクスは二つの性質というのがあるということを書いております。 商品はまず第一に人間の何らかの必要要求を満たす性質を備えているもの、これを使用価値と言うんですね。使用価値、そういう言葉だと思ってください。使用価値、例えばこのお茶だというと、こうやって飲みます。元が潤ったなとこういう、まあこういう要求を満たすものですよね。この器だと、パパパパってやって、ああ気持ちいいなという有用性、これを有用性って言うんですよ。何らかの欲求、必要を満たすものを有用性と言うんですよね。まあこの本で言うとパラパラっと読める。ペンで書くと、ペンで言うとまあ文字を書ける。そういう、まあ、椅子で言うとね、みんなが、皆さん腰掛けて、ゆったりできると。まあ、そういう、何らかの必要要求を満たす性質を、使用価値って言うんですよね。使用価値。これは、あとね、来週の講義とかですね、次のまた講義でも出てくる言葉ですので、概念ですので、まあ、覚えておいてください。これは覚えてる。はい、今日書いてください。使用価値。使用価値。何らかの有用性を持っているもの。で、マルクスは資本論で、これらの要求の性質、すなわち欲求が、例えば胃袋から、まあお茶なんかそうですね、食べ物なんかそうですけど、胃袋から生じるのか、想像から生じるのかということは、実態を何ら変えないと。例えば、僕2日前ね、映画見に行ったんですよ。グラントリノっていう。
いいでしょ。
いいですよね。見た人いる？他に。イーストウッドさんのね、もう最後の出演作だろうというふうに自分は言ってるんですけど、よかったですよね。ラストがもう本当泣けたですね。すいません、わからない会話で。でも映画っていうのは別に僕の喉を潤してくれるわけじゃないし、お腹を満たしてくるわけでもないし、なんか体にいいわけでもないし、見て、ああやっぱ人間っていいなとか、喜怒哀楽を感じたりですね、感性が養われたり、そういう想像の世界ですよね、見て。まあ、そういう楽しみですけど、まあ、そういう、まあ、直接肉体的に欲求が満たされるということもあるし、そう、いろんなね、想像家というか映画見たりね、まあ、そういうことも、使用価値なんだということですよね。で、どのように、ここではまたどのようにして物が人間的欲求を満たすか、直接に生活手段として、すなわち享受の対象としてか、それとも回り道をして生産手段としてかということも問題ではないということですね。だから例えば一食住とかね、まあ、直接そういう生活手段として、使用価値、そういう商品の使用価値がある。ことということと、まあ、直接ではなくってもその道具としてね、何らかのものを作る道具として、まあ、生産手段っていうんですけど、そういう有用性があるということも、まあ、どっちでもいいんだということですね。つまりいろんなそういう何らかの人間の欲求必要を満たすもらうことを使用価値と言います。で、まあ、物のいろいろな使用の仕方を発見することは歴史的行為であるというふうに書いてますけど、だから、それぞれの商品に含まれている使用価値っていうのは歴史的にもね、変化するんだということです。で、例えば、最近の話ですけど、バイオ燃料ということで、小麦とか、サトウキビとかですね、トウモロコシが、から油が出ると。少量ですけどね。で、この油を使えば、まあ、石油よりはクリーンで、エネルギーがね、燃料エネルギーとして使えるということで、まあ、そういう性質が最近になって発見されて、これは使えるということで、大量生産、まあ、それが環境にもかなり影響してるんですけど、まあ、そういう、 こともありますが、まあ、そういうですね、人類がそういう科学技術や自然科学を発展させることによって、その商品が持っている新しい使用価値っていうのを発見するっていうこともあるんですよね。だからそういうまあ使用価値っていうのはずっと固定的じゃなくて、まあ、歴史的にも変化するんだよということです。で、まあ、難しいこと言いましたけど、要するに使用価値っていうのは、もう商品そのものなんです。これが使用価値なんです。目に見えます。これが使用価値。これが使用価値。これに備わっている有用性ですから、これそのものが使用価値なんですよ。OK ですか？
はい。
あ、一人。これが使用価値なんです。目に見えます。これが使用価値。ペンを取ったら、物を書けるという使用価値。これが、そのものが使用価値だと思ってください。で、二つ目の性質は、他のものと交換されるという性質だということです。まあ自分では消費しないということ。これは交換価値っていうんですね。で、これはややこしいので、後で価値っていう言葉が出てきますが、交換価値と価値の関係っていうのも、まあ、なかなかね、一遍で理解できないんですよね。で、価値の減少形態が交換価値とか言ったりするんですけど、まあ、忘れても、まあ、いいことはいいんですけど、覚えておいても損はないという程度で覚えておいていただきたいんですけど、つまり他のものと交換できる。例えばまあ、そうですね。このペンが100円だったとして、このお茶が100円だったとすると、まあ、交換してもいいかな。OK ですか？交換できる。他のものと物々交換できるという性質を持っている。つまり交換されるという性質を持っていることを交換価値っていうんですよ。でそこでは1台のテレビイコール、まあ、A 着、まあ、2着でも3着でもいいですけど、もうスーツとか5個のコロッケイコール B 本のペン、リンゴ10個イコールメロン C 個とかね、まあ書いてますけど、まあ、他のものと交換できるよっていう性質を交換価値っていうんですよ。で、3ページに行ってほしいんですけど、交換されるということは、種類の異なる2つの商品の中に、それらを比較して同じ尺度、共通の単位で測れるような何らかの共通のものが必要ということと、交換の基準が必要だということですね。このペンとお茶、交換しようか、分かった、いいよとなったら、基準がいるわけですね、やっぱ交換の基準。例えばこの私の手帳なんですけど、結構いい手帳なんですよ、これ。プレゼントしてもらったんですけどね。結婚祝いで、友達から。で、この手帳多分5000円くらいすると思うんですけど、これとこれ交換しよう言ったら嫌だわ。だってこっちの方が絶対、いいもんだもんね。で、やっぱ基準があるんですよ。そういう、その交換するために何らかの、その共通するものを測る基準っていうのがあるんですね。そうしないとやっぱ交換できないわけですよ。このお茶とこの手帳。で、じゃあその基準は何かっていうことなんですね。で、使用価値が基準か、そうじゃないんだということですよね。で、同じ使用価値のものを交換しても意味がないんだということですよね。だからまあそうですね。例えばこのマルクス理論劇画の本をですよね。あ、マルクス理論劇画持ってるから交換しようや言って交換しても何の意味もないんですよ。使用価値は同じでしょ。だってこれマルクス理論劇画読めるという有用性は同じ、使用価値と同じ。これが基準にならないですよね。意味わかります？使用価値は基準にならないということです。同じものを交換しても意味ないですからね。大丈夫ですか？で、じゃあ、あらゆるものに共通する、商品に共通するものって何でしょうということで、まあ答え書いてますけど、その人間労働だということなんですよね。すべての商品は人間の労働によって作られたんだ、作られているってことですよ。お茶もそうです。このお茶もそうです。この手帳もそう、本もそう、ペンもそう、机も椅子もそうです。すべて人間労働によって作られているという共通性があるんです。使用価値のいろんな具体的な形を取 取り除いていくと、すべて人間が作ったという共通点が出てくるんですよね。そうですか。すべて人間労働だと、これもね、人間労働、人間が作ったんだと、これも全部あらゆるものは人間が作ったという共通点があると。どんな商品にも人間の労働が結集しているということ、結晶しているんですね。で、この共通の尺度となるものを、価値と言います。経済学では。価値。これはもうちょくちょく出てくる概念ですから、覚えてください。これとこれは今日最後で覚えておいてください。で、価値っていうのは目に見えません。これをいくら眺めてみても価値っていうのは見えないです。これ人間労働がここに結晶としてね、固まってるというか入ってるんですよ。だからいくら眺めてみてもこの労働がどういうふうにどんなだけ入ってるかっていうのは目では見えないんですよ。目では見えないということです。まあだから今日のタイトルですけどね。でも、すべての商品には、その価値っていうのが含まれているんだっていうことで、人間労働の結晶です。人間労働の結晶。人間労働。塊と。ということですね。で、価値っていうのは、ここで使う価値っていうのは、日常的に私たちが使っている、まあ、それは価値あるものだねとか、君とは価値観が違うよとかで、そういう価値じゃなくって、経済学で使っている価値っていうのは、この人間労働の塊のことと思ってください。で、この使用価値と価値が、合わさったもの、統一されたものが、商品になるんだっていうことです。OK ですか ?OK ですか、
はい、
皆さん大丈夫ですか。かなり僕、わかりやすく説明してるつもりなんですけど、どうでしょうかね。難しい。はい。まあ、資本論難しいからね。言い訳ですけど、はい。使用価値と価値が含まれているものが商品になるんだということです。で、この二つの性質を合わせ持たない場合には商品にはなれません。例えば、価値は持たないけれども、使用価値を持つものってあるんですよ。人間労働が加わってないんだけれども、私たちにとって有用なもの、必要なものっていうのはたくさんありますよね。何がありますでしょうか。人間労働が加わってないもので私たちがにとって有用必要なもの、
空気
正解。空気とかね。そうですね。空気。人間労働加わってないけど私空気なかったら生きていけません。確かにそうです。他に何か思いつきもありますか。
野生のものとか。
え、野生のものとか。野生のもの、そうですね。森に行ったりね、例えば、まあ、他にもその自然とか、そういう中に行くと、まあ、心が安らぎますよね。そういう人間にとっての有用性ってのはあるけど、人間労働は、まあ、加わってるところももちろんありますけど、本当に野生の自然の林とかね、森とか行った、あるいはまあ海とかね、とか、その海水浴するのに、その砂浜は別に人間が作ったわけじゃないけど、泳いだらとっても気持ちがいいというよ、使用価値があるというのがあるんだけど、これは商品にはならないです。人間労働が加わってなかったら。でも逆に例えば、圧縮空気とか酸素ボンベとなると、これが人間労働が加わってくるので、商品になってくるんですよね。同じ空気でも。だ、人間労働が加われば価値が生まれて商品になるということです。 で逆にですね、人間の労働の生産物であるんだけれども、まあ商品にならないというのもあるんですよね。作ったんだけれども商品にはならないというか、しないというか、もっと強いんですけど、例えば人間が作ったり、まあその労働によってできたものだけれども商品にはならないっていうものもありますよね。磯子さん頷いてますけど、はい。
作りすぎて捨ててしまうキャベツ。
違う。いやまあそうです、でもそうですよ、本当にそうです。あ、そうですよ。捨てちゃうっていうことは交換されないってことですから。で交換されないし、そのキャベツ自体は誰のまあ口にも入らないわけで、そのまま商品にはならないっていう。まあ自分で食べる分とかはね、例えばその野菜市場に出してね、あと自分の自家菜園で例えば野菜を作って、その市場に持っていくならこれは商品になりますけど、自分で食べちゃう場合ありますよね。それから自家菜園の人は大体そうだと思いますけど、そういう場合は自分が作ったんだけれども、その商品としては商品にはならないというか、自分で消費する、つまり他人に売るために作ったものではない。あるいは自分で消費するものは商品にはならないということです。で、まあ、他にも例えば、江戸時代で言うと、まあ、年貢とかですね、自分で作ったお米を、その、まあ、領主に年貢として納めると。これも交換ではないので、取られちゃうので、これは商品としては、商品にはならないということなんですね。だから自分の作ったものが他人と交換されるということで初めて商品になるんだということですよね。まとめ、商品は使用価値であると同時に価値であるということです。使用価値と価値が統一されて商品になりますということなんですよ。難しいでしょ。難しい。ここを通らないとこの上価値とか使用とか分かんないんですよね。だから資本の読む人は最初で挫折しちゃうんですよね。価値、使用価値、交換価値、価値価値ばっかりでね、もう本当にね、わけ分からなくなるんですけど、ここをやっぱり理解できてないと、この資本とか賃金とは何かとかね、で第3回目に出てくる労働と労働力の違いっていうのも、ここを理解していないと理解できないということなんですよね。だから3回目に単発で来るような人はなかなかちょっと難しいと思います。ついてくるのがね、使用価値と価値っていうのが商品なんだということを押さえておいてください。で、4ですね。で、まあ、交換の基準が価値だというふうにね、言いましたけど、じゃあその価値の大きさっていうのが、だから、この手帳と、このペットボトルのお茶は交換できないですよ、それは。こっちの方が絶対いいものですもんね。高い。価値が高い。で、この、じゃあこの基準となる価値の大きさっていうのは、どう決まるのかっていうことなんですけど、その商品に含まれている価値の大きさが商品の価格を基礎づけるんですけど、まあ、そこに太字で書いています。商品の価値の大きさはその商品を生産するのに社会的に必要な平均労働の分量によって決まるということです。簡単に言うと、その商品を作るのにどれだけ手間暇かかったかってことです。どれだけ時間かかったかってことです。はい。はい、大丈夫でしょうか。ということなんですよね。だからどれだけここに人間労働が詰め込まれたかということなんですよ。で、こっちが例えば5000円でこっちが100円だとすると、こっちが50倍手間暇かけて作ってるってことなんですよ。いいですよ。なかなか壊れませんよ。これ革でね、いい 手帳でありがとうございます本当に。こっちはもう結構大量生産ね、さーっと作れますよ、1日何十万本で作れると思います。でやっぱ人間労働がこっちの方が50倍あの手間暇かけて作られてるところが1個作るのにね。でこれはまあこのうちわがまあ100円ぐらいだとして、まあ同じ大体作るのに手間暇同じぐらいかなということだと交換できるんです。価値の大きさが同じだから。でまあこのペンもそうですね、これを100円だとすると大体同じ手間暇かけて1個作るのに労働時間がですね大体同じぐらいだなっていうことで決まってくるんですよね。で、これは社会的に必要な平均労働っていうことですから、まあ熟練、その商品を作るのに熟練した人と、その入ったてのね、まあちょっとどんくさい人と、その同じ、じゃあどんくさい人の方が労働者が変わってるんだから価値が大きくなるのかっていうとそうじゃなくって、社会的に必要な平均ですからね。だから平均してそのこのペットボトル1本のお茶を作るのにどれだけ時間がかかるかっていうことで価値の大きさっていうのが、まあ、決まるんだということです。だからさっき出てきたちょっと等価表ですけど、これ1台のテレビイコール A 着のスーツ、5個のコロッケ、 B 本のペン、リンゴ10個、メロン C 個ということ、このイコールっていうのはつまり、そこに人間がどれだけ労働のエネルギーをこうつぎ込んだかということがイコールだということなんですよね。まあ、例えば A 着っていうのを2着のスーツだとすると、1台のテレビとを作るのにかかった手間暇と2着のスーツを作るのにかかった手間暇、労働時間が一緒だったら、まあ交換できますよということなんですよね。 OK ですか。だから価値で、さっき、書いてますね、需要と供給の関係で価格は上下するが価値の大きさから大きく離れることはないということです。ちょっとこの辺をじゃあ消して、これが、まあ、価値の大きさだとすると、で例えば、まあ、あんまり例外もないこれ、例えばこのペンが100円だとすると、まあ、需要と供給ってやっぱりペンがなんかね、ちょっと生産が少なくなったら、あんまないかな、そういうことは。ちょっとやめて、じゃ例えば最近そうです、マスクね、インフルエンザで、めちゃめちゃ、特に関西圏、まあ、関東もなんか増えてるみたいなんですけど、マスクがどこ行っても買えないと。つまり需要に対して供給が追いついていないと、欲しいっていう人がたくさんいるのにそのマスクの供給が追いついてないときは値段っていうのはやっぱ上がっていくわけですよ。でマスク大体いくら一番
いいです、
ピンキリ、まあ、100円だとします。
7枚で215円。
あ、そうですか。まあじゃあ100円のマスクがあるとします。ちょっといいやつで。1枚100円。で、まあマスク、そのマスクが欲しいという人がたくさん出てきたら、僕はね、その供給されてる量に対して欲しいっていう人がいっぱいいたら、じゃあ150円でもね、だから僕は150円にするとこのラインが。150円でも買いたいという人が結構やっぱ増えるわけですよ。欲しいという人が増えたら。で、ね、値段って、これ値段のことです。この黄色の、線は。値段。価格。で、この価格っていうのが、価値を基礎に需要と供給の関係で欲しい人がたくさん増えてたら値段が上がるし、で、じゃあマスクが儲かるというふうに分かったら大量にマスクが作られ始めるんで供給が追いついていて、だんだんだんだんまた値が戻ってくると。で、今度
いや作りすぎたわということになると今度また下がって、まあ、そうだから価格を価値を基礎にその値段っていうのは需要と供給の関係で上がったり下がったりするんだということですよね。でもこの価値から大きく外れることはないってことですよ。これが1円になったりこれが1万円になったりすることはないんですよね。価値の大きさ価値を基礎にして価格っていうのはあの需要と供給の関係で、まあ上下するということです。だ価値の大きさっていうのが物の値段の基礎になるんだということですよね。だからこのペットボトルが1万円だっていうことは絶対言えないんですよね。で ここにかかった労働の大きさが、まあ、値段でいうと100円、価値でいうと100円だとするとそれから大きく外れることっていうのはまああんまりないんだっていうことですよね。じゃあ最後4ページ目に行きたいと思いますが、まあ、今日はここまでで大体 OK なんです。この価値と使用価値が商品の2つの性質として含まれているということが分かれば、まあ今日は OK です。で、あとは追加なんですけども、追加のあと3分ぐらいしかないんですけど、商品を生み出す人間労働自体の二重性ということで、これまたちょっとね、抽象力が必要な、理解が必要なんですけど、でマルクスも自慢した発見ということで、この商品に含まれる労働の二面的性質は、私によって初めて批判的に指摘されたものであると。この点は経済学の理解にとって決定的な点であるというふうに、まあ、資本論で書いている。どういうことかというと、商品というのは使用価値と価値を持っているということなんですね。で、じゃあ、人間の労働というものも、使用価値を生み出す労働と、価値を生み出す労働の、その二つの性質が、あるんだということをマルクスは、まあ、発見したんですよね。これはマルクスが初めて発見した発見というか、ね、明らかにしたことで、マルクス以前の古典経済学者っていう言われる人たち、スミスとかリカードとか言われるイギリスの経済学者がいたんですけど、まあ彼らはこういう使用価値と価値のところまでかなり近づいて明らかにしてたんですけど、そのこの使用価値や価値を作る人間労働自体が二重の性質を持っているんだというところまでは、わからなかったんですよね。で、マルクスは資本論で、これ私が初めて明らかにしちゃったという、まあ自慢してるんですけど、まあそういうことで、私たちの労働に二重性があると。で、使用価値を作る労働をマルクスは具体的有用労働というふうに言いました。コロッケを作る労働と、ペンを作る労働は同じではないと。当たり前ですよね。意味わかります？コロッケ作りとペンを一生懸命作る労働と同じわけないじゃないですか。いろんな違い、材料も違うし、労働の手順とかやり方とか具体的なね、形態もやっぱ違うわけですよ。書いてますけど、それぞれ使う原材料や労働用具が違い、またその労働の具体的なやり方が質的に違うと。したがって具体的な労働を比較することはまあできないんだと。それぞれが違うと。で、こうしたそれぞれの商品を作る具体的な労働のことをマルクスは具体的有用労働と言ったんだと。まあ、本を作る労働は、それは具体的にペンを作る労働とは違うと。うちわを作る労働は、お茶を作る労働とはやっぱり違うわけですよね。で、この具体的有用労働が商品というものを実際形作る、まさに使用価値を作るんだって言ったんですよ。大丈夫ですか？はい。具体的有用労働が使用価値を作ると。で、この価値を作るのが抽象的人間労働だっていうふうに言ったんですよね。で、そういう上というか、具体的有用労働でね、うちわを作る労働、お茶を作る労働、ペンを作る労働。で、こういういろんな具体的な労働のあり方、形を、その具体性を取り除いてみると、そこに共通するものが見えてくると。お茶を作る労働、ペンを作る労働、うちわを作る労働の具体的な形を取り除いていくと、その商品を作るために、人間が、頭を使ったり、
肉体や筋肉を使って支出したエネルギーっていうのがあるんですよ。それを抽象的人間労働っていうふうに言ったんですよね。人間の脳や神経、身体や筋肉の生産的エネルギーを支出している点では、これ要するに人間の頭に労働というのは必ず頭を使ったり、肉体や筋肉を使ってやっています。このお茶を作る労働も、ペンを作る労働も、お茶を作る労働も、頭を使い、体を使ってエネルギーを出して、作っているという点では共通していると。それぞれ社会が必要とする生産物を生産するという点では同じ人間の労働という共通の性格を守っているんだと。これをマルクスは抽象的人間労働というふうに言いました。これは目に見えません。だから、これは抽象的に、例えば1日8時間のうち、最初の4時間が具体的有用労働で、あとの4時間が抽象的人間だと、そういう分け方じゃなくって、一つの労働の中に具体的有用労働と抽象的人間労働が統一されているんだっていう。で、一つの労働の中でこういう使用価値を作る、価値を作る労働が統一されて労働しているんだっていうことなんです。だから目に見えないです。価値を作る労働っていうのは、使用価値を作る労働っていうのは目に見えます。具体的な形だから。で、価値を作る労働っていうのは、人間がそこにエネルギーを出している、頭や体を使って労働しているエネルギーのことですから目に見えませんという、まあ、労働の二重性が、あ、もう過ぎちゃった、あるんだということですね。で、こうした労働二重性の理解っていうのはこれから賃金の搾取の話とか理解するのにも必要なまた話でもあるので、まあ、難しいんですけど、まあ、合わせて覚えていただくといいかなと。まあ、特に今日はでもこの使用価値と価値のことは覚えてほしいなということです。で、これがまあ、今日分かったら OK かなというふうに思いますので、で、あとは討論でぜひ、深めていただきたいと。疑問があったらですね、出していただきたいということです。で、来週は、金と資本主義社会における貨幣の役割ということです。で、私たち普段お金っていうのを使って生活をしてますけど、そのお金っていうのが、実は商品の交換から発展してきた形態として生まれたものなんだっていうのが来週の話です。で、そして貨幣からまた資本っていうのが、生まれるっていう話です。来週はね。貨幣と資本っていうのは全然違います。まあ、そういう区別というかね、整理もしていきたいと思うんですけど、まあ、ぜひ来週も来ていただきたいというふうに思います。じゃあ以上で今日は終わりたいと思います。ちょっと飲みましたけど、ありがとうございました。